恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の8章40節から56節です。ルカによる福音書8章40節から56節、はじめに40節から42節までをお読みいたします。さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人の娘がいて、死にかけていたのである。イエスがお出かけになると、群衆が身元に押し迫ってきた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを導いてくださり、癒してくださる、そして私たちの人生を直して有用なものへと作り変えてくださる我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。どうか今この時、御言葉が豊かに語られる時でありますように、どうか語るしもべおよび聞く一人一人を整えてください。ただあなたの栄光が豊かに満ち溢れるこの場所、この時でありますように、これからのすべてをあなたに期待して、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日の箇所の、この40節から56節のところにおいて、二人の癒しが行われます。で、共に共通することは、それは、12年という数字が関わっている。それから、女性であるということ。でそれで、この40節から、今お読みしました42節のところ、街道管理者ヤイロという人の、娘、およそ12歳ぐらいの一人の娘、でした。で彼女は、病で死にかかっている。でそれで、街道管理者ヤイロ、イスラエルのその律法が、朗読され、安息日ごとに、そこにおいて集会が持たれ、そのようなところですね。ですから、御言葉が語られるところの、その家の管理者がこのヤイロ、そしてそこの家で、12年間、育った、小さな娘、ですけども、その彼女が死にかけていた。ということで、イエス様のところに来て、足元にひれ伏して、どうか自分の家に来てください、そういうふうに願い求めるんですね。このヤイロという父親のその信仰、イエス様は治していただけるという信仰があり、そしてヤイロはなおかつ律法を、もう街道ごとに、遵守する、その街道の管理者ということで律法にも、精通している人でした。でそこにですね、別の女性が現れます。43節から48節のところに、12年の間長血を患った女のその、行動とまたイエス様とのやり取りがあり、そしてまた再び49節から56節のところに再び街道管理者ヤイロのその、女の子のその癒しが現れるんですけれども、これ、構造的には ABA' という、構造、サンドイッチ構造になっているんですけども、ですから街道管理者の、その女の子の話がサンドイッチのパンにあたり、そしてこの B、12年長血を患う女の話が、B ですね、街道管理者の方が A と A' にあたります。そしてこの長血を患った女の話が、B にあたります。でサンドイッチ構造において肝になるのが中身の B の話です。ですからこの12年長血を患った女のこの話の中に、この全体の話の、肝があるわけです。でその、肝は一体何なのか、結局ですね、御言葉を信じる信仰によって、 人は癒されるということです。神の言葉を信じる信仰によって、ね、どんな人でも癒されるんです。たとえ、ね、もう12歳のもう何もできない子供、ね、であったとしても、あるいはもう10年間ずっと、ね、血を流し続けて、ね、もうずっと生理が止まらない、そういう病が長血という病ですけども、ずっと命を、ね、流し続けて、垂れ流し続けて何も生み出せない、むしろ汚れたものとみなされたような女でさえも、この御言葉を信じる信仰によって癒されるのだということ。そして12といえば、ね、弟子の数ですね。弟子が、ね、もうずっと命を流し続けても何も得られなかった、ね、というような場合であっても、あるいは、ね、10年の間もうただただ人に養ってばかりいて、もうただ受け身受け身受け身で、もうついに死んでしまったような、ね、そういう子供であったとしても、それでも主は御言葉を信じる信仰、ね、これによって癒されるということを、ね、ここで本当に伝えたいものだと思われます。で、43節からのところに、ね、長血の女の話、出てくるんですけども、時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄ってイエスの着物の襖に触った。すると立ちどころに出血が止まった。アメン。この女、他の箇所においては、医者によって、いろいろな医者にかかったけれども、でもどの医者も治してもらえなかった、ね、この下の客中見ますと、43節の異本では、ね、医者のために自分の生活費を全部使い果たしてしまった、ね、というのを加える異本があるあんですけど、そうです、ね、彼女は長血を患ったということで、いろんな人に行ってきました。いろんな医者にかかりましたけれども、ただただ出費が重なるだけで何の甲斐もなく長血を治してもらえなかった、ね、あの医者のところに行っては治してもらえず、ただお金だけが、ね、出ていく、時間も過ぎていく、若さが浪費されていく、あちらの医者にかかったけれども同じようにお金と若さだけがただ浪費されていく、で結局財産を全部、ね、生活費を全部使い果たしてしまった、もう、ね、自分を治してもらえるものは誰もいないんじゃないかという、その絶望状態にあった、ね、この女です。誰も治してもらえなかったこの女は、最後にイエス様に向かっていきました、ね、イエス様であるならば治していただけると、ね、信じていたんですね。他の箇所のところにおいては、このお方の衣の房に、ね、でも触るならば必ず私は癒されると、ね、信じていた、ね、癒されると言いますか、救われると信じていたんです。でそれで、ね、彼女もう群衆が差し迫って、ね、イエス様にまで届かない、ね、もう本当に、ね、生理の中にある女性はもう体力使うのがしんどいんですね。群衆をかき分けてかき分けてイエス様に追いついていくのはかなり彼女にとってしんどかったはずですけれども、しかし彼女はイエス様のもとにとにかく行って、そして衣の房めがけて触ったんです。でですね、この衣の房、これが、ね、肝なんですね。この衣の房、ギリシャ語ではクラスペドゥと言いますね。房、クラスペドゥで、これヘブライ語ではチチットと言います。チチット、これですね、どういうものか、これ、民数記の15章に、このチチットとがどういかなるものであるか、ね、記されているんですけども、これですね、8つの、糸が垂らされていて、それが、ね、5つ縛られている箇所があるんです、ね、8つの糸に対して5つの縛りがある、ね、紐、ね、房、それを、ね、衣の四隅につけなさい、民数記の15章の38節からですね、見ていきたいんですけども、民数記の15章の38節から、イスラエル人に告げて彼らが世々にわたり着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、この房が 父とであり、そして彼女が、ね、目指してその触るために目指したターゲットがこの父と、ね、子供のふさです。で39節、そのふさはあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うためみだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主である。アーメン。で、ここに、この父と、ね、衣の、ふさが出てくるんですけども、これそれは何のために作るか、ね、39節にその理由が書いてありますね。そのふさはあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、ね、ですからその衣のふさをこの神の民イスラエル人は見るたびに主のすべての命令を思い起こすんです、ね、この父と、613の、ね、律法を思い起こさせるものです、ね、613の神の命令、ね、それを思い起こして、ね、そしてさらにそれを行うため、さらにみだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするためと書いてありますね。39節にみだらなこと、ね、ザーナーというヘブライ語ですけども、これは要するにですね、姦淫とか、ね、あるいは性的な、そういう過ちを犯すとか、ね、そういったこと、みだらなことを、ね、してきた自分の心と目に従って歩まないように、ね、確かに性的な、そういうみだらなことをに対するそのそれを思い起こさせる、ね、という意味もあるでしょうし、あるいは霊的なみたらなこと、霊的ザーナー、これですね、誠の神である主以外のものを神として、ね、自分の心に従って、ね、神でなく自分の心の方を、自分の思いの方を優先させるとするならば、それはみたらなこと、ね、ザーナーですね。そういうみたらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため。ですからユダヤ人はこの父と見るたびに思い起こすんです。主のあの613の命令、ね、すなわち248の、ね、しなさいという命令、それから365のするなという命令、ね、それをこの父と見るたびにユダヤ人は思い起こします。そして全ての命令を思い起こし、それを行うため、そしてその律法によってではなく目に見えることによって、あるいは自分の心の赴くままによって歩んできたみだらな、ね、自分自身をもうそれをすることがないようにするために、だからこの、ね、衣の房を作りなさいというんですね。でそして40節、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。アメン。こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こす。ですからこの父とを見ると主の命令を思い起こすんです。5本の縛りがありました。モーセ5章を表しております。その、ね、神様のそのトーラー、神様の命令、それを全てを思い起こして、そしてそれを行って神の聖なるものとされるということを、これを思い起こす させるものがこの父とというものです。で、5つの縛りがあり、ね、8つの糸が垂らされている。でそれで、ね、モーセ5章、ね、613のその神の言葉を思い起こさせるもの、これが、父とですけれども、女はですね、このイエス様の父とをめがけて、ね、歩いていきました。ですから彼女はですね、神のその命令、それに向かっていったんです、ね、思い起こしたんです。12年間、ね、神様にではなく、むしろ医者の方に自分はより頼んでいた、ね、それを悔い改めたんです。そして 613の律法、ね、モーセ五章、トーラ、これをイエス様が身につけてる、ね、御言葉なるお方イエス様が、このトーラそのものの象徴である父と身につけてる。だから彼女はですね、このイエス様のその父とに触れれば、ね、信仰を持ってタッチすれば、自分は救われると、その信仰を込めて、イエス様のところに、ね、行ったんですね。このね、トーラ、613の、ね、死なせ、あ、その中には248の、ね、do という命令、それから do not、ね、それは365あります。で、do、ね、248。この248という数字は、人間の体の骨の数がちょうど248なんですね。ハーバード大学によって、ね、研究されたところ、人間の体の骨の数は248でした。で、さらに365という数字といえば、ね、1年の、ね、日数ですね。ですから、ね、神様の命令、神様のお言葉に従って守り行っていくならば、骨が健康になるんです。365日、健やかが保たれるんですけども、しかし、この、ね、365、248の神様の命令を従わないならば、骨が腐るんです。ね、人間の骨が、ね、まず腐らされて、そして、ね、365日、痛い、ね、そういう思いに駆られてしまう。彼女はまさにそういう状態でした。神様の命令ではなく、医者の方に、ね、頼って、そして、もうついに生活費も尽きて、ようやく悟ったんですね。ね、ちょうど放蕩息子の話のようですね。昼礼拝でも放蕩息子の話が出てきました。悟ったんです。我に返ったんです。ね、父のもとには、ね、本当にリッチな、ね、パンがたくさん有り余ってるではないか。で、それで立ち返ろう。彼女もそうだったんですね。で、それでイエス様のところに行って、苦労してイエス様のところに行って、その衣の房に触った。すると、立ちどころに、出血が止まったと、ね、書いてあります。本当にイエス様に触るならば、信仰を持ってこの御言葉なるお方、御言葉に、ね、信仰を持って触れるならば、癒しが流れ出ていくんです。イエス様も気づきました。ね、自分から力が流れ出ていった、ね。イエス様に信仰を持たずに触れるだけだったら、ね、イエス様は別に、ね、大勢の群衆がただ触ってるな、ぐらいにしか気づかないんですけど、しかし、信仰を持って御言葉に触れるならば、力がイエス様から出ていったのをイエス様は感じます。ね、45節。イエスは、私に触ったのは誰ですか?と言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押し合っているのです。と言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、すべての民の前で、イエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第とを話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。アーメン。あなたの信仰があなたを治した。直訳は救ったのですと書いてあります。あなたの信仰があなたを救った。彼女は、自分はこのモーセ五章、トーラ、イエス様が身につけている律法に信仰を持って触れるならば、自分は立ちどころに、救われるというその信仰を持って進み出て触ったら結果、救われたんです。癒されたんじゃないです。救われたんです。この御言葉、この信仰を持って、進み入って触れるならば、救われる。これが、私たちの信仰です、私たちはこの信仰を持って、御言葉なるイエス様に触れるならば、イエス様は癒してくださる方。イエス様は、イエス様からパワーが出ていって、皆さんに癒しを与えてくださるんです。彼女は、癒されました。そして、イエス様との関わりを持ちました。癒されたら、もう癒しを盗んだらもう即イエス様から離脱するんじゃないんです。世の中の宗教、世の中の、ものは、ご利益宗教、これは、 何か自分がお金が満たされたら、ね、恋愛成就したら、ね、受験合格したら、もうそれでその神はパッて忘れ去ってしまう。いや、イエス様はそういう方じゃないんです。人格あるお方として癒されたのみならず、皆さんと関わりを持つこと、これこそがイエス様の望みです。皆さんが癒されること、これは確かにイエス様望んでおられますけれども、しかし、もし癒しによって関わりが断たれてしまうとするならば、その癒しは呪いに過ぎなくなってしまいます。もし皆さんが、ね、本当に病を負って、何か災いを負って、そしてイエス様と関わりを持つようになったらならば、もうそれが占めたものなんです。それによって、それから後ずっとイエス様と関わり続け、関係を持ち続けていくならば、その人は救われて永遠の命に入るから。だから、ね、イエス様との関係、キリスト教は、ね、関係の宗教、宗教ではないんですけども、関係が大事なんです。神様との関係、イエス様との関係、これが本当に私たちの目指すところ、それはイエス様と関係する、関係を持つこと。だからね、クリシャン、クリシャニティとして、何か困った人に、貧しい人に物をあげたり、あるいはね、チャリティをしたり、ね、そういったこと、それは確かに尊いことであるんですけども、しかしそれがメインになって、キリストを伝えることはサブになってしまうならば、本末転倒になってしまいます。だから、キリストを伝えるということ、これこそが大事なんです。ペトロはね、ヨハネは言いました。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名前によって、癒されなさい。立ち上がりなさい。それで彼は立ち上がりました。彼はお金を求めていたんですが、しかし、癒し、これが行われるのはイエス様を信じる信仰です。この女は癒されました。で、さらに49節以降にですね、また再び街道管理長の話に戻るんですけども、49節から、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。ね、これも下の脚注では直訳は救われますです、ね。そうすれば娘は救われます、ね。そうです。信じ続けるならば救われるんです。御言葉なるお方イエス様、ね、トーラーそのものであられるお方イエス様を信じるなら救われるんです。治るんです。病であれ、死であれ、悪霊に疲れたことであれ、ね、あらゆる煩い貧困であれ、治るんです。信じるならば、イエス様を信じるならば、救われ、治るんです。で、51節。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は、誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。ですから、不信仰の者たちは、帰って邪魔するんですね。その究極的な癒しの場面において、ね、最も、ね、身内の人数が多ければ多いほど癒しが確率が高くなるではないんです。逆に低くなるということが、ね、あるんです。それは不信仰の者がたくさん混じれば混じるほどに主の御業の起こることを邪魔してしまうんですね。だから本当にペテロとヨハネ、ヤコブ、それから子供父母の他には誰も入ることを許しになりませんでした。52節、人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。ね、この人々、果たして娘が死んで悲しいのか、イエス様がおかしくて嘲笑うのか、ね、そういうわけのわからないどっちつかずだから、そのような人々をイエス様は、ね、スルーして、でそれでこの、ね、信仰の、ね、ペテロとヨハネとヤコブ、それから父と母だけを連れて入っていたんです、ね、54節。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。 それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。アメン。癒されたんです。解放されたんです。そしてこのことを、ね、両親に対して誰にも話さないようにイエス様はお命じになられました。この街道管理者の周りにいる人たち、もう本当に、どっちつかずの信仰、そういう人たちにイエス様が死人の中から蘇らせたって、そういうことを言うと、かえってですね、いろいろなんか毒になるようなことが、あるんでしょうね。娘はだってもう生き返ったんです。娘が、この周りの人々を死んだと思っていたけれども娘が、生きているのを目の当たりにしたらですね、あれ、じゃあ死んだんじゃなかったんだとかね、もうイエス様は嘲笑ったぐらいです。イエス様は、娘は死んだのではない、眠っているのだって、そのことを、言ったから、あ、眠っていたんだなって、そういうふうに、まあ思ったかもしれないけれども、ことの真相は確かに死んだんです、娘は。死んだけれどもイエス様に生かしていただいたんです。そのことを、きっと群衆たちにいても、いいや違うよ、あれ、死人が生き返るわけないでしょ、たとえあのイエスというものであったとしても、眠っていたんだよ、そういうふうに嘲笑えるのがオチですから、ですからむしろこのことは誰にも言わないで、しっかりともうイエス様がしてくださったことを、これを心に秘めておきなさい、こういうケースもあるんですね。死人が生き返る、ラザロのケースではもう大勢の人々の前で、もう大っぴらに生き返らせたわけですから、イエス様の栄光がもう周りに満ち溢れましたけれども、ここのケースでは娘は生き返らせてもらうんですけど、しかしそれは密かなものでした。本当にイエス様はケースバイケースを、わきまえておられるお方です。私たちも本当にそのわきまえが与えられることを求めるべきですけども、ここにおいてこの娘、果たしてあの長血の女のように、自分の信仰で生き返ったのか、違いますね。彼女は死んでいたんです。信仰どころの話じゃない、もうただ横たわって何もできなくなって霊が離れてしまっていたけれども、イエス様、この父親の信仰、街道管理者の、もうこのトーラーが朗読されているこの街道を管理するこの父親のその信仰を受けて、それでイエス様はわざわざ来てくださったんです。結局、トーラー、御言葉、これを信じる信仰、それとイエス様を信じる信仰が合致して、イエス様は癒していただけるお方、イエス様は治せるお方、生き返らせて、たとえ死んだような状態であってもイエス様は蘇らせることのおできになるお方だということを信じて触れるならば、イエス様は癒していただけるんです。彼女はですね、一方的な信仰によって、もう本当にただただもらうだけの12年間、親に養ってもらうだけの12年間、病の癒しにおいても自分の信仰ではありません。親の信仰によって癒していただきました。確かにですね、義人の信仰は働くと力があります。病み人を回復させる、その人を立たせてくださる。ヤコブ書の5章、13節以降にありますね。ヤコブの5章の、13節からのところにおいて、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アメン。義人である、その街道管理者、ヤイロの、そのお父さんの、その祈り、その信仰によって娘は一方的に癒されました。本当に信仰によって、子供、そういう、年齢してるような子供であったとしても、イエス様は言われたのは、子供よ、起きなさい。イエス様は手を取って叫ばれましたね。ルカの8章の 54節でイエス様は娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。ね、子供のようなもう何もできない、ただただ受けっぱなしの信仰であったとしても、イエス様が、ね、子供よ起きなさい言うならば、もうその娘から霊が離れていって、もう、ね、本当に死を恐れを敬う霊が離れてしまっているような状態だったとしても、この父親、ね、信仰者のその願い祈りによって霊が戻ってきて起き上がって、ね、自分で御言葉の食事ができるように、ね、御言葉のパンが食べられるようになる、ね、本当にイエス様の癒し、それはオールマイティです。そしてそれは、ね、本人自身のみならず周りの義人たちのその祈りによって解放されるということも確かに起こるんです。本当に御言葉に対する信仰、ね、この父とイエス様のこの衣の房、これを信じて触れた人には癒しがありました。また街道管理者ヤイロ、ね、律法を、ね、日ごと朗読していた彼のその信仰、イエス様を信じる信仰、それによって娘は癒されました。どうか皆さんも本当に自分自身がイエス様を信じる信仰によって癒され、ね、イエス様に手を伸ばして、イエス様のその父とイエス様のその、ね、御言葉、それは自分を癒す力があるのだというその信仰を持ってイエス様に手を伸ばして助けてください。それならば癒しがイエス様から流れてくる。さらに、ね、もし娘、ね、子供が、ね、本当に子供で何もできないようなものであったとしても、親のその義人の祈り、ね、それをイエス様にお願いするならば、ね、癒しが流れていきます。どうか皆さんも信仰の、ね、大人として、ね、信仰にあって人を癒すものとして整えられて導かれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今から皆さんそれぞれがこの今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。信仰にはいろいろな形があります。信じ方もいろいろです。主よ、ある人は病に伏せてイエスキリストを信じるようになり、ある人は問題にあってイエスキリストを信じるようになり、ある人は心が本当につまずいて塞がれて悲しくなって、そして人の中で自分の心を分かってもらえる人が一人もいないことをした時、まだこの心の癒しのためにまたイエス様を信じるようになります。人が信仰を持つということは自分の力では追い切れない重荷があるということを知った時、そして自分の力、人の力、あらゆる力を持ってしても自分が今抱え込んでいるこの問題、課題、そして今伏せている自分の病、この全てが言えるようがない、言えようがないということを知った時、何らかの形で人は神を頼みます。でも主よ、あなたに感謝します。私たちは人が作った神々ではなく、まことの神、アルファでオメガであり、初めであり終わりであるお方、そして私たちの始まりであり、まだ私たちの終わりであり、私たちの永遠であられるこのお方、イエス・キリストを信じる信仰を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。あの神、この神ではなく、私たちを作られた神、私たちを愛して自分の命を惜しまずに差し出してくださった神、私たちが鞭打ってもその鞭に打たれ、そしてまた私たちが十字架を負わせてもその十字架を負い、そしてその十字架にかかるべき私たちをその背中にご自身が本当に背負ってくださり、そして私たちがかからなければならないその十字架に代わりにかかり、それでもまだ飽き足りず、このような悪事を働く私たち、あらゆる罪を犯して主を鞭打つ私たち、主の命をないがしろにして生きるこの私たち一人一人のために、あの死の 間際にあっても、主ご自身がなされた技は、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、鳥なしの祈りを持って私たちを取りなしてくださり、自分が受けたこの全てのひどい仕打ちに対して私たち一人一人のその責任を一つも問わなかった主、このイエス様が私たちの主であることを知り、世の神々ではなくこのイエス様を私たちの救い主、私たちの神とし、そして主の御前において集まり、このイエス様に憩い、このイエス様に救いを受けて、今このイエス様の御言葉をいただいて、今まだイエス様に感謝しているこの素晴らしい時を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人が主の御前において主を本当に世の神々ではなく新たにつながったことを感謝いたします。そして十字架につながったことを感謝します。許しにつながったことを感謝いたします。滴り落ちるその血潮につながり、そして私たちの汚れが清められていることを感謝いたします。今日私たち一人一人にこの街道とヤイロの信仰を与えてください。この言えない子供のために、子供のような人のために祈ることができますように、そして私たちの祈りを通して主よ、その物言えない、本当に自分ではどうにもならない、この信仰を知らない子供のために祈られたヤイロのように、私たちも祈ることができますように、そしてイエスキリストにより頼むことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。本当に自分の身に降りかかったその全てのことのために、あらゆる努力を尽かし、そしてあらゆるお金を作り、そしてあらゆることにすからかになってしまったこの長血の女を、主よ、あなたは最後信仰を使いなさいと、あなたの信仰を使いなさいと、その信仰に気づかせてくださり、この長血の女が治さないこのお医者さんではなく、治さないその宗教者でもなく、信仰の創始者であり完成者であられるイエス・キリストをより頼む、その信仰が与えられて、そしてこのイエス・キリスト完璧にこの律法の613を守り行った、このイエス・キリストのその信仰により頼みすがり、そして救われる様を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、この時間私たちは祈ります。この365日という日をあなたが私たちに与えてくださった骨の数ほど、主よ、私たちは力を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、主よ、あなたがしなさいを守り行い、するなをしない私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。248を守り行い、そして365のするな、これを守り行うことによって365日を、主よ、健やかに幸せに、そして豊かに歩むことができますように、主が私たちに今日この法則を与えてくださったことを感謝いたします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉の奥義に感謝して、この奥義が私たちのものになったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。翌朝早く通りがかりを見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。アメン。誠に私たちも信仰、これこそが必要です。この山に向かって、病気、長血に向かって、死に向かって、悪霊に向かって、悪魔サタンに向かって、枯れてしまえと 動いて海に入れと言って心の中に信じて疑わずにその通りになるとするならば、主よ本当に私たちもからし種のほどの信仰、これが大事であるということが分かります。しっかりと主よ、この長血の女のように、また街道管理者のように信じてその通りになると言われた通りに、それをからし種ほども持つことができますように、どうか助けてください。トーラが読まれ、日々トーラを守ってきた街道管理者、それそのためにイエス様が行く途中において、あの長血の女が現れ、本当に律法上汚れたものとされていたにもかかわらず、この12年の長血の女は癒されました。イエス様の十二弟子も癒されますことを感謝いたします。街道管理者がのところに、もう娘が死んでしまったと、十二部族は死んでしまったと思われていたものであったとしても、しかしイエス様を信じる信仰によって生かされて再び生き返らされる、その時が来ることを感謝いたします。本当に私たちは新約においても旧約においても、十二弟子においても、イスラエル十二部族においても、イエス様あなたにあって生かされて癒されて、そして永遠へと入る、この恵みを感謝いたします。私たちはイエス様につく者として、この御言葉を宣言すること、イエス様を信じる信仰を持って宣言すること、そしてその通りに癒され、その通りに悪霊が追い出され、その通りに貧困が取り除かれて、そのような私たちでありますように。主よ、御言葉を信じ、御言葉宣言のもの、御言葉を信じてその通りになって祝福されるものである私たちでありますように。あなたが今日本当に素晴らしい御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。